鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム第10回出席を取ります。妙優さん。
はい。
そして私、日向大輔。はい。
うん。
10回目ですね。
そうですね。
10って2桁になりましたけど、人間ってほら、切り番ゲットとかいう、なんか切りがいい番号だと嬉しいわっていう心理あるんですよね。10番、10とか100とか。なんか好きですよね。
確かにね。
まあ何でもいいんでしょうけど、どっかで区切りあった方が、ほら、100日、なんだっけ、100日祝いを赤ちゃんが生まれて、100日でおめでとうとか、
確かに。
なんかそういう考え方ってやっぱ人間独特、当たり前か。人間以外の人は、人間以外人生き物は。
確かにその、そうね、金魚とかが今日100日目なんでみたいな、あんまり見かけないね。
はい。そんな10回目でございます。この番組はですね、ゆるゆると私と妙優さんがあれこれ思いついたことを喋りながら、それを聞いていただいて、なんとなく、あ、なんか今日も一日ふんわり過ごすか、とか、楽になっていただくようなポッドキャストでございます。で、あ、そうそう、今の最初の話でちょっと思い出しちゃったんですけど、
数字ね。
数字。
うん、
僕ある日、いつだかな、100日はほら、生後3ヶ月ぐらいで来るし、1000日も、3歳ぐらいかな、3歳ならないぐらいで来るんですけど、1万日。で、意外とみんな知らないんですよね。
知らない。いくつ？
で、僕ある日、若い頃に、あ、日齢って考え方があると。何日生きたかっていう考え方があって、年齢ではなく日齢。あ、僕今何日目なんだろうって、ある日、カウントしたら、9999日目だったんですよ。あ、明日1万日だって、27歳ぐらいの時に、そういう日があって、あ、明日じゃんってなって。
ちょっとそれはなんか神からの。
そう。びっくりしまして。で、まあ、だから何をするでもないんですけど、ケーキ買うとかでもないんだけど、なんか不思議な感じがしましたよね。
1
万日も生きたんだっていうこともそうだし。
それに気がつくのはさ、9999日目
っていうのも、明日じゃんってなって。
これはすごい。
皆さんもね、そういう何か、キリがいい思いとかしたことは、まあ何かしらあると思いますけどね。妙優さん何かありました？そういう。
そうね。
あってなったと。
あんまりないな。
あんまりないです
か。でもね、うちのね、母親とね、
はい、
あと何回一緒にご飯食べれるんだろうっていうのをね、計算した時はあった。もうキリがいいとかじゃないんだけど、もうさ、いい歳だから、で、毎日毎日会いに行くわけじゃないから、まあ行ってせいぜい月1じゃない、で、月1に1回ご飯食べるとして、したら1年間で12回だよ。
本当ですね。
で、もう88だから、あと10年生きたとしても、みたいなさ。で、そしたらさ、まあ結構しょぼい数が出てくんのよ。で、それで、わーって思ったことがある。
まあ、例えば10年なら120回としても、普通のね、家族で1日3食一緒に食べてたら、一月かそこらでね、1か40日ぐらいでできちゃうことが、っていうのはね、なんか数字にするって、結構ね、ほら、経営の世界とかだとね、なんかお金の計算とかあるけど、もともと人間ってそういうふうにして物事をちゃんと認識したいって思いがあったのかなって。
そうかもね。
僕の経営の先生が言ってたんですけど、実は旧約聖書とか、旧約だったかなんだか、キリスト教の聖書を読んでると、結構数字の話が出てくるような経典もあるんですって。
すごいわかる。
そう。で、神は数字に強いってその人が言ってて、実は結構その羊の数が何匹いた、何万人の民族が昔いてねとかそういう話が結構出てくるっていうことで、なんか数字って、決して小難しいもんじゃなくて、やっぱりありのままに捉えることのできるスペシャルな道具なんだなって改めて思ったりしてますね。なんかあるんですか、お釈迦様もそういうの。
いや、お釈迦様っていうか、もうこうなると私の修行した真言宗のところになるけど、369とか333とか、結構好きだよね。数をきちんと例えばお経真言唱える回数とかも決まってたりとか、
やっぱ意味があるんですね。なんか、
何回でもいいよってわけでもないし、選ぶ数も決まってる気がする。
ね、前第7回目の収録の時に妙優さん9が好きって
9好き
言ってましたけど、3×3 でマンダラもほら9個ブロックに分かれたりしますもんね。そう、なんかあるんでしょうね、そういう数字の。
そうだね。なんか今数字つながりで急に思い出したことがあるんだけど、いいですか、
はい、どうぞ。もちろん。
あなたがカードを引きました。
はい。
番号は45。このカードは全部で何枚あるでしょう。
そ なんかそれ僕前聞かれた時に100とか言った気がする。
うん、そう、うん、ほぼほぼの人が100って言うんだって。ね、でなぜかというと自分の引いたカードは真ん中ぐらいだろうって考える、あのなんていう認識があるらしいよ。だ45でした、ナンバーが、
うん、
何枚でしょう、45枚っていう、うん、一番最後のカードだと思うっていう人は、うん、もう本当にこう放物線で言ったら端っこで、
はいはいはいはい、
でまた、100万枚とかいう人も少ない、う
ん、なるほど、
みんな大体真ん中ぐらいかなって無意識のうちに思って全体の枚数は100っていうらしいよ。なんだろうね、これ。
なんかね、極端性を嫌う心理とかあるみたいで、うん、あの僕仕事柄、あ、一応あの初めての方のため言っておくと、僕マジシャンをしておりまして、
うん、
でお客さんトランプ引いてもらう時があるんですね、うんうんうんうん、当てますよみたいな、裏向きで引いてもらった時に、まあ僕当然見ないんですよね、後ろ向いてますから覚えてくださいとか言うと、うん、引いた時に分かっちゃうことがあるんですよ。
なんで？
お客さんが、うん、おーとか言うんですよ、うんうんうん、あ、エースを引いたんだなって分かっちゃいます。
あ、そう、
なんかみんなエースを引くと特別だって思うみたいで、いやそれこそ同じ話ですよ、ね、真ん中あたり6とか7とか引いたら、ね、はいはいって思うんだけど、うんうん、なんかエース引くと端っこ引いただけで、うん、おーってみんな言うって、なんか人間って面白いなって思いながら、
なんだろうね、そう、うん、数の不思議。
そうなんです。そんなマジシャンの私なんですが、うん、ちょっとこの間清友さんにいただいたお便りの中でね、
うん、
もう一つちょっとご紹介しておきたいのがあったのでお読みしますね、うん、清友さんからいただいております、お二人が出会ったきっかけとこの番組一緒にやることになった経緯を知りたいです。僧侶とマジシャンって普通は出会わない気がするので、というふうにいただいてますけど、まずね、出会わないことはないんですよね。
そうだね、
我々っていわゆる会社員とか、うん、あの主婦の方とかみたいにこう同じ、まあ、いろんな主婦、こういうこと言うと失礼になっちゃうからあれかな、うん、主婦の方でもいろんな方いらっしゃると思うんですけど、うん、行動パターンがほぼ毎日違うというか、
うんうん、
いろんなところにいろんな人に会ったりとか、うん、いろんな場所に行くので、
うん、
僕自身、まあ、妙優さんに限らず、あの DJ の方に会ったかと思えば市議会議員の方と会ったり、
うん、
かと思えば町の左官屋さんに会ったりとか、いろんな場所でいろんな人に会うので、
うん、
決してこう2人があの出会った経緯は特別に特殊ではないんですけど、
うん、
ただ僕は妙優さんたまたまあの、うん、出会うだいぶ前から知人に本を勧められて、
うん、
これいいよって僕が悩んでる時に本を勧めてくれまして、うん、知人が、あ、こういう方がいるんだ、へ、うん、あ、看護師で僧侶ね、へーって思って読んでいて、
うん、
でその数年後にたまたま出会った時に、うん、あの人だってなったのでそこでお話させていただいてっていう経緯ですね、
うん、
でも番組一緒にやることになった経緯は何ですかね。
大さんが
あ、そうです、ね、
ポッドキャストっていうのがあってとか、
うんうん、初め妙優さんにポッドキャストっていう話をしたら、ね、食べ物ですかぐらいの顔してましたけどあのラジオみたいなもんですよっていうラジオみたいなもんなんで、妙優さんきっとあのお話されるのを僕と一緒にやったらあのすごく楽しいと思うので、うん、どうですかって誘わせていただいて、
うんうん、
なので僕発信ではあるんですけど、そうそうそうそう、でもね、最初に言ってたのはなんか僕たちが喋るからには、
うん、
まあ何でしょう、僕も結構あの精神的にこう結構しんどい時期があったりもしたので、うん、まあそういうところでも頑張れるきっかけがほんのり与えられたらいいなとか、うん、頑張るっていうのもちょっと大げさかな、なんかこ う,
う、
ね、まあいっかってなれるような、
そうそうそう
そうそうそう、ま
あ、こんな人たちもいるんだもんねっていう位置にいたいね、じゃあいいねっていうね、うん、
一応僕普通のサラリーマンの親と主婦に育てられて、うん、普通に中高行って大学行ってって育ってきていて、うんうん、自分がどんな人生になるかなんてその頃分かってなかったんですけど、
うん、
まさかね、うん、こんななんて言うんでしょう、変わった生き方をしてるとは思ってなくて、自分でも
そりゃそうだよね、
組織に入ったことがまずないんですよ、会社員とか、
うん、
何かのね、うん、組織に所属したことがないから、うん、自分でもよく生きてきたなって思うんですけど、
うん、
うん、不思議なもんですよね。
そういうさ本当に星なのかも、スクヨーっていう、
うん、
あの
宿、はいはい、宿に、
そうそうそう、曜日のように、
はいはいはい、
あれは空海さんが持ってきたお経の中に入ってるものなんですけどね、 あれで見るとね、あの第三はね、
うん、
あのそういう星なんだよ、
うん、
27宿あってそれぞれにいろいろな特徴があるんだけど、思いっきりそう
中国の星占いみたいな もの
なのかな、
仏教のなのか分かんないですけど、
あ、仏教のっていうよりも、うん、中国のなのかな、お経に入ってんだよね、
27種類の、まあ、人によってっていうのがあるんですね、
う
ん
う
ん、
そうそうそ
う、思いっきりそういう星なんだ、
う
ん、
そう、今度持ってこよう、
あ、それね、本当ですか、うん、それ調べていただいたんですか、
そう、
なんか、
あの誕生日で見れる、
あ、誕生日で、うん、あ、思いっきりそういう星なんですか、
思いっきりそういう星、
僕だいぶ若い頃に、うん、花屋敷、浅草の、
うん、
花屋敷あるじゃないですか、平日めちゃくちゃ空いてるんですよ大丈夫かってぐらいそれでもうなんだったら乗り物券も本当はね、うん、買って乗らなきゃいけないのに、僕がプラプラって歩いてたらおじさんが、
うん、
そこのお兄さんどうぞ、うん、どうぞどうぞって言われて、
乗っていい、
乗っていい、え、でも持ってないですよ券って言ったら、うん、今この際だから、え、どの際だよって思いながらそんなに暇なんだって思って、でその花屋敷、暇な花屋敷の中で占い師の方がいて、
うん、
で手相を見るっていうんですよ、
うんうん、
で例によって、うん、まあ僕お金払ったのかな、また払ったか、うん、とにかくもういいから見るよぐらいの勢いで見てもらった、うんうん、そしたらなんかものすごく手の中にこう十字架が多いんですって、こう、
うん、
交差点が多いと、
うん、
でこういう人はなんかものすごく特殊な生き方をする人で、
うん、
まあアート系とか表現系とか、うん、あと何か特殊な生き方をしますよって言われて、
うん、
僕その頃大学生だから、うん、いやまあ言ってもね、普通に就職して、うん、なんか35年ローンとか組んじゃったりしてとか都内か都内近郊に住んで、
うん、
子供がなんか2人ぐらいいたりなんだか、とそういう平凡な生活かなって思ってたんですけど、うん、あ、なんかあの頃言われたことがちょっと今になってって思ってて、まあ、占いにこう傾倒してるわけでもなく全く信じないわけでもなく、
うん、
うーんぐらいに思ってたんですけど、うん、今思うとね、割と
ね当たるんだよ、当たることもあるんだよね、
当たることもあるんですよね、統計学ですからね、
うん、
あの中国とかその、まあ、仏教もそうなのか、その救いが何から来てるのか僕は詳しく知らないですけど、う
ん、インドかな、もう分かんないけど、
でも昔の人の知恵って、
うんうんうん、
統計が結構あると思うんですよ ね、
そうね、
やっぱりこういう人はこうであるとか、うん、パターンって、まあ、言ったら人間ってこう脳のパターンが自分で決めてるようでも、
うん、
やっぱりパターンに従って動いちゃうから、
うん、
こういう人はこうっていう大体当たるっていうのはやっぱあるんでしょうね、
うん
うん、仏教の知恵の中にもそういうのがあるんですね、
そうなんですよ、
うんうん、なるほど、なのであの清友さんの質問に答えてるのがさっぱり僕ら認識してないんですけども一応そういう経緯で占いの話になっちゃいましたけど、あの元々はね、あのなんか僕らがこう聞いていただけた人に少しでもね、あ、なんかまあいいかって思って、うん、まあ、自分を認めて受け入れてもらったりとか、
うん
うん、活力ってほどじゃないんですけど、そういう形でございました。こう脱線が多いのでね、僕も妙憂さんも思いつくことがやっぱ多いので、
うんうんうん、
いつの間にかちょっとね、
まあこれを脱線というのかね、
あの、うんうん、あるがままにたゆたうように、
そうそうそうそう、
宝庫、
宝庫、宝の、
あ、もういいですね、
庫ですよ、
もう引き出しの宝庫ということで、
う
ん、
そう、
そうなんですよ、
うん、
結構僕もこう頭の中で人の話聞きながらもちゃんと聞いてるんですよ、
うん、
聞きながらもめっちゃランダムアクセスで。
そうだよ。だってもともと頭いいじゃない。
いや、いい、あ、それもね、また語ると、うん、頭がいいってなんだっていう話よね。これもう次回かな。
そうだね。
あの、頭がいいとか悪いって何なんだろうって最近よく思うんですよね。
うん、
なんかこう、いろんな種類の頭の良さがあって、うん、
あ、ね。
で、僕はもうちっちゃい頃から、口から先に生まれてきたね。って言われるタイプの、
うん、
先生にちょっと静かにしなさいって言われるタイプの子だったので、
うん、
やっぱ言語的なところでブワーって動いてるんですけど、
うん、
それも人によって違ってて、直感的に何かこうイメージで捉えるのがすごく上手な人もいれば、
うん、
で僕の、あの舞台仲間に人が踊ってるのを見たらその振り付け見たらすぐ真似できるっていう人もいて、
すごいね、
うん、その頭の良さは全く違うじゃないですか、
うん、
だからそういうのってね、また人によっていろいろ違ってて、
うん、
それこそ鳩組ですよ、
確かに
鳩組とカエルで、その鳩が、あ、あの人ああいうことできていいなって思ったのも、
うん、
その人その人なりの個性があるので、
うん
うん、真似できないところにね、
そうだよね、
うん、
またしなくていいしね、
そうそうそうそうそう、
うんうん、
妙憂さんの引き出しの多さっていうのは、もともとそのなんていうか、修行される前からそういうのは結構多かったんですか？そういう、
どうなんだろう、自分ではあんまり認識してないけど、
うんうん
うんうん、
でも
どうだったんだろうね、
あの修行をしていく中で、
うん、
やっぱりいろんな考察というか、
うん、
物事を考えるようになって増えるとかもあるのかなと、うん、
でも まあ前からかな、
うん、
割と、
うんうんうんうん、本を書けるっていうこともそれだと思っていて、うん、なんでしょう、引き出しが多い少ないと言ったらいいのか、語りたいことがいっぱい言語化できないと本にはならないでしょ
う、
う
ん、
確かにね、うん、だから毎回毎回違うテーマで書かれてはいますよ、うん、まあ、根本はね、共通してると思うんですけど、
うん、
なんか日々出会っていくことでこんな気づきがあったとかも多分本の中に入っていくんだと思うんですけど、うん、だから気づき力みたいなものもまた一つ頭の良さの範疇なのか、ね、
まあじゃあそれを頭がいいなんていう言葉でくくってしまうのが
そうなんですよ、
あれだね、
そこがちょっと大雑把なんですよね、うん、
大雑把すぎる、
まあ、勉強ができるできないっていうことも頭の良さかもしれないし、うん、勉強の中にもいろんな記憶力の良さもあれば、
うん、確かにな
んか論理的な力もあったりとかあるので、うん、
応用力とかね、
そうそうそうそう、うん、だから頭がいいですねって言われることって結構多いんですけど、
うん、
毎回毎回謙遜ではなくて本当に自分の不得意なこともよく知ってるので、
うん、
例えば僕は意外と論理的思考が苦手なんですよ。
そうなんだ。
そう思わないでしょ。
思わない。
直感型なんですよ、思った以上に。なんか良さそうって思って、
うん、
それで生きてるので、
うん、
だから頭がいいですねって言われた時に、あ、うん、はいってすごい曖昧な返事しかできないっていう日々でございますが、まあ皆様のそれぞれのね、うん、自分の強みっていうと大げさかな、なんか自分の特性みたいなものって何なのかとかもね、考えてみると面白いかもしれませんね、
う
ん
う
ん、
そうだよ、だってもう唯一無二だからね、
出た唯と、
唯が独尊ですよ、
ただ唯一、うん、本当ですね、
うん、本当に、
はい、そんな10回目あっという間に終わってしまいましたが、
はい、
はい、ではまたね、10回目でございましたが、これこのポッドキャストだけではなくて、まずお便りね募集しておりますので、フォームから送っていただければと思いますし、そして鳩組ホームルームオンラインということで Zoom でお話しする会も開催していきたいと思っておりますので、興味ある方はぜひね、フォームの方にいつ開催してほしいわとか、あとこの日なら来れるわというふうにリアクションしていただければと思います。それではまた次回お会いしましょう、
はい、
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.